10年強の集中力を出す30のこと。その1、勉強時間かける集中力かける勉強等イコール成績。成績を上げるために必要な要素を改めて整理します。成績とは勉強時間、集中力、勉強等の3つの柱から成り立っています。この3つのレベルを上げることでより成績も上がります。勉強時間かける集中力かける勉強等イコール成績。まず成績を上げるために一番必要なのはやはり勉強時間です。全く勉強していない人が高得点を得ることはありません。やはり勉強時間がないことは多くの動機で復習の回数も増えます。電車の運動時間の活用者に生活の隙間時間を集めたりなど勉強時間が多い人ほどやはり成績がいいものです。次に大切なのは集中力です。集中力のない勉強は意味がないと言っても過言ではありません。テレビを見ながら勉強しようとしてもならなくしない勉強はすみません。覚えたり理解したりするときは集中する力が必要です。勉強する機会はテレビや音楽をしましょう。覚えることや理解にどれだけ全身で集中できるかです。この集中力が強ければたとえ勉強時間が短くても充実した時間を送ることができるでしょう。最後に大切なのは勉強法です。世の中には勉強の進め方や覚えやすい要素など数々の効率のいい勉強法があります。例えば歴史を勉強するときは漫画から始めるというのも賢い勉強の進め方です。漫画を使って時間かけて登場人物、出来事など応用書を見ながら始めれば教科書を使った勉強も分かるに違いません。年号を覚えるときも語呂合わせで覚えたり時間かけてを繋げて覚えたりなど工夫をすれば勉強はスムーズに進みます。勉強時間、集中力、勉強法のうちあなたは全て抑えていますが、どうやら勉強ではこの3つ全てが必要です。今あなたが勉強を始めにあたって筋トレでおきたい要素です。勉強時間、集中力、勉強法のうちをレベルアップさせる。受験勉強の集中力を出す30のこと。その2、勉強時間は短くてもいいから続ける。よし、今日から気合入れて勉強するぞ。勉強にやる気があるのは素晴らしいことです。しかし、やる気満々の人が勉強を始めようとするとよく挫折パターンがあります。勉強を詰め込みすぎてしまう失敗です。無理なスケジュールを立てて詰め込みすぎてしまい、疲れ果てて3日坊主で終わってしまいます。確かに勉強時間の増やすのは大切です。1日5時間勉強すればそれだけ多くの情報を頭に入れています。しかし、1日の勉強時間を増やしても挫折しては意味がありません。長時間では脳は疲れ、インプットの効率も悪くないならないものでしょう。大切なのは継続できる勉強です。遅くてもいい、短くてもいい、少なくてもいい。たとえ1日2時間の勉強でも十分です。それが確実に毎日続くなら必ず力になります。継続こそ力になるのです。3日坊主にならないように継続できる勉強を行える。受験勉強の集中力を出す30のこと。その3、やる気を求めて利用せよ。有力にどうぞご存知ですか。一つの場所の定住地に牛や馬などを捨てて豊かな牧草地を求めて移動しながら生活を送る人々のことを言います。同じ場所で狩りを続けると獲物の絶対数が少なくなります。発展後の場所の中で移動せないことがないこともあるでしょう。より物の多く、土壌も豊かなところへ移動し生活をつなげます。移動場の有力には意外な強さを発揮しています。離れても天候が荒れても他の地に移動すればいいですから、ああいう変化に強いです。有力人が判明した理由はこの柔軟性にあります。受験においても有力生活は強い。あなたの場合は勉強熱心な人がいました。やる気のある人の近くにいると様々な声を受けます。勉強に役立つことを教えてもらったり、神になる参考書などを見せてもらったり、いろいろ影響を受けることでしょう。勉強のやる気になっている人に近づけば自然と熱意が伝わってやる気が出てきます。その人が押し込んだりやる気のない時になったりすれば他にやる気のある人を探しましょう。周りに人以外は言うはずです。やる気のある人の間は大学の部分になれば関東を問わずやる気を維持したままで投入することができるようになります。様々な友人に触れて様々な学者の習慣数もあるでしょう。やる気を出さなくてもある人からずしてもらえばいいのです。やる気ある友人へ語り歩く。受験勉強の集中力を出す30のこと。その4、うるさい親や先生を話せるなら勉強しよう。厳しい親でいつも勉強しよう、勉強しようとうるさい親がいます。親だけではありません。受験となると先生までも親のように勉強しよう、勉強しようと口をさらにダブル攻撃です。受験生の気持ちを考慮している親や先生がいいですが、残念ながら全ての人のことは分かりません。当然ですが、そういう親や先生を嫌いから努力で待つのはよくありません。警察に捕まります。そういう時は一生懸命勉強して100点を見せつけます。あっと言わせてやってください。どんな先生や親でも高得点に対しては言い返すことができません。可能なら100点を目指しましょう。完璧でありパーフェクトです。その瞬間では学生が親や先生に対して嘘になる瞬間です。普段口うるさい親や先生でも100点を見せつけられると必ず黙ります。これに勝る手段はありません。それがインパクトが強いスコアです。うるさい親や先生は100点を取って黙らせる。受験勉強の集中力を出す30のこと。その後、なぜ集中力のある人の机はシンプルなのか。集中力は人間の精神的な部分です。鍛えることもできますが、担当の影響によってすぐ発揮できることがあります。では、集中できる担当とはどんなことでしょうか。ズバリ集中されることがない担当です。例えば、机の上です。勉強といえば机の上ですることが多いでしょう。机の上に散らっているとどう感じるでしょうか。雑誌、新聞、携帯、漫画、お菓子などが散乱していることを想像しましょう。とても勉強のことではありません。いろいろなものがたくさん置かれていると注意が散乱になり、なかなか集中できなくなります。邪念があります。不要なものを置かないことです。不要なものを置かないことは、邪念を置かないことがあります。頭がいい人の机は綺麗です。なぜかというと、シンプルそのものが集中されることがない担当です。勉強に必要なものだけが置かれています。関係のないものは置いていません。その結果、机の上のことだけに集中できます。集中力に才能は関係ありません。自分は集中力がないと、なくしまならない机の上受験勉強の集中力を出す30のこと。その6、女からやる気を待っても勉強中には書けない。勉強になると女からもらうことがあります。明るく勉強の曲を聴いていると暗い気持ちを吹き込んで勉強をやるぞという前向きな気持ちになります。女には素晴らしい力があります。ここまではいいですが、ここからは問題です。女を聴いたらやる気があるので勉強中も引き続き音楽を聴こうとします。ここで多くの受験生が失敗します。女でやる気になっても音楽を聴きながら勉強はなかなか上がりません。音に聞こえられてしまい集中力が上がります。特に歌詞がついている音楽はいけません。曲で流れる声を認識しようと無意識のうちに脳が反応してしまい勉強への集中力ができません。はっきり歌詞が聞こえてしまうことが余計に集中できなくなります。本人は音楽を聴いてやる気や元気になっていますが勉強に集中できない理由が音楽であることに気づかない。ここに気づかどうかです。女はやる気を出す勉強前までにして勉強中には聞かないことです。この理解をきちんとすることが大切なのです。女を聴くのは勉強前までにして受験勉強の集中力を出す30のこと。そのなら、勉強中にどうしても音楽を聴かせれば歌詞のない音楽がない。やる気、集中力、音楽は三角関係です。やる気を出すには音楽が大きいですが、音楽を聴けば勉強に集中できなくなる。音楽を聴けば勉強に集中できるようになるが、やる気が小さくなってしまう。ここが難しいことです。どうすればいいのでしょうか。基本的に勉強中の音楽はお勧めしません。音は集中力の中です。しかし、人それぞれですが、音楽がないと勉強もできない人もいるでしょう。どうしても音楽を聴かせれば聞いてもいいですが、一つ条件があります。歌詞の迷いをついた音楽にすることです。歌詞があると歌声を言葉として認識してしまうため、集中力を奪います。歌詞のついていない曲をやらない。また、あまりに激しい音楽は勉強することに使いやすくなり、長時間の勉強時間が難しくなります。おすすめはジャズやクラシックなど歌詞のついていない曲です。特にモーツァルトの曲は集中力を引き出す効果が高い序盤です。勉強中受験勉強の集中力を出す30のこと。その8、大きすぎると感覚がつかめなくなる。目標は小さい方が集中しやすい。人間は大きすぎるものは実感が湧かないという特徴があります。東京ドーム1個分というならまだイメージはありますが、東京ドームが5個分になると大きすぎてイメージはありません。10年後の地球はどうなっていますかという質問ならある程度イメージはあります。1000年後の地球はどうなっているのかとなると彼が遠いなりすぎてわからなくなります。宝くじで1万年並べると嬉しいですが、1億円並べるとおそらくぼっとすることでしょう。実感が湧かないとはまさにこのことです。大きすぎることに人間は弱い。それだけのことをテレルザーを持っている人はなかなかいません。受験勉強をするときに集中できないのは大学受験合格というところが大きいからです。大きな目標というのはわかりますが、到達には必要な勉強量があまりに多くて把握していません。何事からどうでもすればいいのか、ここに来てしまい、やる気や集中力も悪いんです。こういうときは目標を小さくすればいい。規模が大きな半分にすればいい。半分が大きければもう半分にすればいい。例えば、平坦を3000超えると思うと、規模が大きすぎてなります。規模が大きすぎると、感覚が上げて発揮しません。そういうときは100個ずつ超えると小分けにしましょう。100個ぐらいならどのくらい大変で時間がかかりそうなのか、ある程度感覚をつかめます。その感覚がつかめたとき、人間は集中できるようになります。大きな目標は小分けにすればいいのです。大きな目標は小さくする。受験勉もう少し力勉強するという人がいます。国の時間から始めた方が気持ちの切り替えもできやすいように感じますね。しかし、この時間が満ちると行動力を減速させてしまうようになります。もう少しと思っていると何かいつまで経ってもやりません。しばらく時間があればまた同じようにもう少し力という言い訳をすることでしょう。9時10分から勉強する気持ちは9時10分から今に次は9時30分から勉強すると延期されていきます。つまりこれは癖です。嫌なことは後回しにするという癖です。癖ですから本人は悪いものなく無視のうちに繰り返してしまいます。気づけば膨大な時間が過ぎちゃっています。この癖があるとスケジュール通りに進まなくなります。まずこの癖を直しましょう。もう少し力勉強ではなく今すぐ勉強ない。これも結局は癖の一つです。 大変なことは後回しにするという癖があるが、大変なことをすぐやるという癖もすぐ身につけられるはずです。逆にすればいいです。勉強は始めようと思った瞬間に取り掛かるのが一番です。この習慣にするだけであなたの勉強習慣も劇的に変化します。スケジュールより早く勉強が進むようになり、どんどん変わるのです。大変なことをすぐ実行する癖をつける。受験勉強の集中力プラス30の方法。その10、図書館が勉強に適している3つの理由。浪人生だったことをよく図書館で通っていました。学校の図書館はどうするため代わりに時間に優しい図書館で通っていました。どうしても自分の部屋では集中できませんでした。漫画や雑誌など誘惑になる原因は飛び払いましたが、自分の部屋には安心感が強く気持ちが緩んでしまいました。考えられた結果、図書館に通い始めるようになりました。自宅から自転車で15分くらいの距離でした。近かったため頻繁に通っていました。図書館に行けば確実にやる気が出て自然と集中できるからです。特に夏は汗かきになりながら通いました。図書館は勉強に適正な場所です。その理由は3つあります。1、静寂の空間がある。どんな図書館でも浸透した静寂が約束されています。加速空間やカフェではうるさいこともありますが、図書館はいつも静かだという保証があります。2、本に囲まれる。数えきれないほどの大量の本に囲まれていると自然と勉強したくなります。勉強するよう得ない環境です。誘惑になるものが少ないため比較的集中しやすいです。わからない問題があっても勉強に場所の本があり調べやすい環境です。3、向上心のある人に囲まれる。図書館に行く人は全て勉強の目的の人です。図書館内にいる全員は向上心のある人だということです。やはりそうした人たちに囲まれていると良い影響を受けます。一生懸命になっている姿を見て負けていられないが、自分も頑張るぞと思い、いい刺激を受けたものでした。どんな人でも図書館に行けば勉強になります。図書館は最大限に活用しましょう。家に恵まれた環境がなくても実は自分のすぐ近くにあるのです。図書館で勉強する。受験勉強の集中力プラス30の方法。その11、好きなものから始めれば思い越しもありやすくなる。勉強はやり始めれば続きますが、やり始めるまで大変です。思い越しがあれば上司は自然と出し集中力もできます。問題はいかに思い越しを早くなるかです。腰に重みがついているようです。もう少し、7時になってから、あと10分経ってから、そう思うとどんどん時間が過ぎてしまいます。あと少ししてから休みになると、いつの間にか1時間くらい時間が過ぎています。思い越しをなんとか少しでも回復することはないのでしょうか。好きな科目から始めればいい。あなたには好きな科目がありますか。いきなり苦手な科目から勉強しようとすると、誰でも苦になるのは当然です。好きな科目から着手すればいい。自宅のように引き寄せる力で思い越しが少し軽くなります。好きな科目ですが、自然な集中力も出てくることでしょう。医療に乗ったことで他の科目に着手すればいい。私の場合は英語が好きだったので、勉強はいつも英語から始めていました。たくさんの英単語で今まで読めなかった英語の読めるようになるのは何とも言えない体感でした。早く勉強したい、もっと勉強したいと思っていたので、とりあえず英語のことを考えると思い越しは当たりやすくなりました。ほんの少し順番の複数だけで思い越しは軽くなります。あなたの好きな科目は何ですか。勉強を始めるときは好きな科目から始めましょう。勉強を始めるときは好きな科目から始める。受験勉強の集中力を出す30の方法。その順に、短い締め切りになるか、やると集中力が上がる。私が執筆をするときは常に締め切りを意識しています。締め切りは締め切りでも短い締め切りがポイントです。長い締め切りはいりません。まだ時間がある。少しだけ誘っても大丈夫と思ってられてしまい締め切りを設けるようにはありません。普通にやれば間に合わないけど必死になれば間に合うかもしれないというくらいの短い締め切りがちょうどいい。時間に余裕がないからこそ大変だ。時間がないと必死になります。やると集中力が自然と生まれます。私は本を一冊書くときは3日内で仕上げることにしています。3日内というだけでもっと早く書き終えることもあります。執筆は別に何に考えて書いているわけではないので締め切りはありませんが、自分で勝手に締め切りを設けています。3日内というのは短い時間です。普通にやれば間に合いません。お風呂の中でも電車の中でも食事中でも散歩中もずっと考えています。夢に出てくることもあります。締め切りがあるからこそ生まれる強い集中力です。時間的制約があるほうが確実に集中力が生まれます。あなたの勉強には短い締め切りがありますか。そういう締め切りは自分で作ります。英単語300を3日で覚えるという短い締め切りを設けてみましょう。歴史の教科書のページを1日で読破するというのでも構いません。普通にやれば間に合わないけど必死になれば間に合うかもしれないというくらいのちょうどいい。スピードがあることやる気も集中力も出るのです。必死になれば間に合うかもしれないくらいの短い締め切りを自分で作る。受験勉強の集中力プラス30の方法。その13、目覚ましの時計になったらすぐ起きる習慣をつける。人間は面白い生き物です。すぐそう感じたある実体験の一つを紹介します。もしかしたらあなたもすでに経験があるかもしれません。ある日朝早くに勉強しようと朝4時に目覚まし時計をセットしていました。セットした通り4時に目が鳴り始めました。当初4時に起きるぞと気合を入れていたのでなってすぐ起きていました。変化を始めたのは1週間くらいからです。朝眠るまで5分だけと思って5分後に起きるようになりました。毎日夜になってから5分後に起きるのが当たり前になったら最後です。慣れ始めたことはどんどん慣れ始めていきます。8時間になると目覚すのが大変です。最初は4時5分に起きていたのが慣れてくると40分になり、40分になり、40分になり、5時になります。次は目覚まし時計を意識のうちに止めてしまうというよう達成している自分になります。目が鳴っているのに気づかないことを出しなくては終わります。あなたにも似た経験はありませんか。特に目覚まし時計になっているのに無視のうちに止めてしまうようになった時は自分でもかなりショックでした。ブログから誰かがこっそり手に入って代わりに止めてくれたのかと思いました。人間はすぐ面白い生き物です。おっと、のんきなことを言っている場合ではありませんね。そもそもことの発端はいつからでしょうか。眠りからあと5分と油断し始めた時からです。ここさらにあと5分、あと10分、あと10分、あと20分と悪化していきました。悪化しないためにはどうすればいいのでしょうか。目が鳴った瞬間に起きるというよりを指示することです。これは習慣です。何始めた瞬間に起きるというやつを一度の例外も許さずとにかく実施しましょう。もう少しがいいと思ってしまうと、出しないことはどんどん出しなくなります。例外なしで毎日きちんと起きていれば悪化していくこともないのです。目が鳴った瞬間に起きるというよりを指示する。受験勉強の集中力プラス30の方法。その14、自分に嘘をついていいんで自分を騙す。真実ではないことを他人に言うことは迷惑なかったからです。ですが、もし他人ではなく自分に嘘をつくならどうでしょうか。他人に迷惑なかったわけではありませんから問題ありません。嘘の方便と言います。嘘と場合によって嘘が役立つことがあります。自分には嘘をついてください。それもいい嘘です。伝統をするときには嘘でもいいから、よし、調子に乗ってきたと口に出しましょう。モチベーションが上がってきた。自分は今どこに乗っている。なんて幸せなんだろう。まず自分に嘘をつきます。別に誰も迷惑なかったからどんどん嘘をついて構いません。ポイントは実際に声を出すことです。声に出せば口が固まります。いい意味で自分が騙され本当に調子に乗っているような気分になります。これがいい嘘です。気持ちを引き締めるために自己主義の力を持つようになるのです。自分に嘘をついて自己主義を変える。受験勉強の集中力プラス30の方法。その15、伝統の調子を上げるな勉強面と部分面の両方に接するという意味です。神は時間の中で勉強の部活の成績を上げる人が部活に一人もいます。特殊な才能の持ち主のように思いますが違います。勉強で溜め込んだストレスがあるからこそ部活に懸命になれ部活でストレスを発散させてこそ勉強にも取り組みます。両方やっているから両方ともうまくいきます。ちょうど大変な両方のようなものです。片方だけだとバランスを崩して綺麗に前へ進めません。勉強と部分が互いに刺激し合っています。勉強に専念するために部活をやめてしまう人がいますがこれはお勧めしません。部活をやめてしまうと本当に勉強だらけの日になってしまうからです。毎日勉強だらけすればいいと思いますがそう単純な話ではありません。気分転換がなくてストレスを発散させるようになるからです。もんもんとした日が続き、ある日突然ストレスを発散させ、もう一つ外になるでしょう。なぜ部活を続けた方がいいのかというと、ストレス発散と気分転換の間を作るためです。一生懸命勉強して溜め込んだストレスを掃除します。ストレスでストレスを発散させれば、脳の過剰発散も早くなるでしょう。発散したストレスのおかげで勉強にも専念できるようになります。いい具合に勉強と運動の方がいいストレス発散や気分転換も出します。本気で勉強も活動するからこそ、両方がなくていくのです。勉強のために活動を続ける。受験勉強の集中力プラス30の方法。その16、常に全力を行ってはすべてがなくいく。私はいつも全力です。執筆の時は全力で書きます。短い期間で一気に書き上げようとするから集中できますし、やる気も出ます。ある程度仕事の時ですが、今度は全力で遊びます。散歩ではなく、ジョギングです。お風呂ではなく、銭湯でサウナにいます。時は近場に遊びに出かけたり申します。全力で遊ぶと短い期間ですが、気分がすっきりします。仕事もそも全力になる習慣は新たに学びました。私の母には口癖があります。勉強する時は勉強して遊ぶ時は遊びなさい。幼い頃からみんなができることを言われ続けてきました。そういう母の教えのおかげで、今でも仕事や勉強する時は全力で取り組み、遊ぶ時も遊びに全力になります。気持ちを早く聞いたりは全力がポイントです。だからしていると仕事や勉強がならなくてなくストレスを発散させる時も発散しきれません。中途半端なストレス発散は余計にストレスが溜まります。母の口癖は人生の成功を手伝いでした。常に全力を行っては全てがなくていきます。仕事もそも勉強も中途半端にしないために常に全力を行っていることが大切なのです。常に全力で取り組み。受験勉強の集中力プラス30の方法。その17、成功を想像して奮起と失敗を想像して奮起。4年後に開催される国際的スポーツ協会といえばオリンピックです。 世界中からそれぞれの仕事の人たちが集まり、世界一を競います。そんな風は、アスリートたちが本番前のインタビューで言うのは、いつも次のようなことです。うまくいっている自分を想像して本番に挑みます。金メダルを取っているところしか想像していません。目指しているのは金メダルです。世界一を目指すアスリートたちが想像していることは常に金メダルです。成功している自分を想像していることは最大限の力を発揮できます。不思議なことに失敗した味を変えている自分を想像していた金メダルが取れましたという話は聞いたことがありません。不安になって自分を変えたいことがありますが、マイナスのことばかり考えているため、よくなりかしてしまいます。考えたことは実現します。要は、うまくいっているところを想像して本番に臨みます。もし失敗しているところを想像してしまうと、実際に本番でも失敗してしまいます。成功を想像することで踏み切るだけでなく、思い描いていることに引き寄せられ、実現に結びつけることもあります。ここに受験生は学ぶ危険があります。オリンピック頂点を目指すアスリートは、大切な成功を信じていることに気づくでしょうか。受験生の野球を出すために思い描く将来像は2種類です。1、成功像を想像して踏みつく。2、失敗像を想像して踏みつく。どちらも野球を出したり、集中力を発揮したりすることがあります。どちらの方がより効果的でしょうか。実は、オリンピックのプロアスリートたちはすでに答えを言っています。大成功を収めている自分を想像することです。失敗している自分を想像してしまうと、本当にそうなります。不安や心配で踏みつく方法もありますが、必ず続きません。想像すること、考え方の変化に強い気力ができません。必ず続くのは、大成功を収めているところです。想像すること、前向きになれ、体の内側から気力が湧いています。ましてや、受験は長期間にわたる課題です。長い期間、記録を持続させるためにも、やはり勉強できることを想像するのが一番なのです。失敗像を想像して踏みつくより、成功像を想像して踏みつく。受験勉強の集中力を出す30の方法、その18、なぜ時間がある時間に限って、このように勉強できないのか。勉強の場合は、リズムです。起きる時間が起きない、朝食、通学、勉強、昼食、昼食、昼食、昼食、昼食、昼食、昼食、昼食、昼食、昼食、昼食、寝る時間によって、起きる時間が決まり、起きる時間によって、その日の活動リズムが決まります。平日は学校があるので、よく差ししていません。そのため、寝る時間はいつも一定であり、リズムも整えやすい。問題なのは、金曜と土曜の夜です。次の日の休日という開放感があるため、よく差ししてもいいだろうと、油断してしまいます。寝る時間が遅くなることで、起きる時間が遅くなり、一日全体のリズムがずれ、起きる時間がずれると、一日全体のスケジュールが一緒にずれてしまい、調子が上がります。これが時間がたっぷりあるはずの日なのに、このように勉強できない原因です。生活リズムがずれる原因は、休日前のよく差しでした。しかも、リズムがずれば、取り戻すのも時間がかかります。日曜の夜は、寝つきが悪くなり、月曜は寝不足で学校に行くことになり、授業がなかなか頭に入らない時間です。よく差しをした事情は大きい。では、こうならない場合はどうすればいいのでしょうか。休日も平日と変わらないリズムを心がけるようにすればいい。開放感のある金曜や金曜の夜と土曜の夜は開放感があっても気持ちを抑えいつも時間に寝るようにしましょう。平日も休日もリズムを一定に整えることで勉強の計画通り進むようになるのです。休日も平日と同じ時間に寝る。受験勉強の集中力を出す30の方法、その19、わからない問題をそのうちに解決できれば、よくも深く残り続ける。教科書を読んでいると、時にわからないことができます。参考書の解説を頼りにしますが、参考書を読んでも理解できないこともあります。こういう時はあなたはどうしていますか。すぐわからないし、調べるのも面倒だから後回しにしてしまいます。また今度調べよう。明日友人に聞いてみよう。そのうちに理解できるだろう。すぐわかりませんから、相手の場合は後回しにすることでしょう。しかし、そう思ったら最後です。次の日になれば気になる気持ちや難しい気持ちが失せてしまい、凍っておいてしまいます。時間の方が、ほど調べようという気持ちになります。こういう時は気になるうちに調べることです。わからない問題ができるだけ、その気持ちに調べるようにしましょう。悔しい気持ちや難しい気持ちを演じにして、専門の先生に聞いたり、塾の先生や頭の友人に聞いたりしています。大切なことは気になるという気持ちを大切にすることです。わからない問題がわからないままにすると、消化不良できるのはありません。悔しい気持ちになったり、難しい気持ちになったりすることでしょう。そういう気持ちが熱いうちに調べることです。調べてわかった時に深く記憶に残り続けます。気持ちが熱いから頭に残ることです。わからない問題はその気持ちに解決する。受験勉強の集中力を出す30の方法、その20、予習をするから勉強が面白くなる。ある日気づいたことがあります。先生が成績の悪い生徒に予習をしていますかと聞くと、決まってしていないと答えます。勉強ができないと答える人は必ず言っていいほど予習なんてしないと答えます。あなたも同じ質問を問いかけてください。勉強が本当に嫌いなのでしょうか。実は予習をしないから勉強がつまらなく感じます。勉強には予習と復習の2つがあります。どちらの方が大切かといえばやはり復習ですね。記憶の不足は繰り返すことです。何度も復習することで記憶を頭に定着させることが重要です。では予習は嫌いなといえばそうではありません。時間の許す限りやはり少しでも予習をすることがいい。予習をした方が勉強は面白くなるからです。初めて勉強することというのは大きな力が必要です。初めて感動を覚えたり、初めて話を理解したりするのは時間もかかりますし、脳エネルギーも使います。これをいきなり授業でするのは難しいことです。先生は話を聞いた瞬間に記憶したり、理解したりするのは頭の回転がいい人ができるかもしれませんが、普通はできません。先生は生徒が予習をしていることを前提に話を進めていきます。本番の授業では短い時間に多くのことを教えなければいけないため、スピードがあります。先生は生徒が覚えたり、理解したりしているのを待っていません。次から次へと黒板に書いては次のページに進みます。予習をしていないと、この先生の話も授業に続いていけません。予習なしで授業に出席した場合、先生の話が進んだので、ただ話を聞いていただけなくなりません。勉強がないという人は予習をしていません。予習をしていないから授業についていけなくなり、勉強がつまらなくなる。つまらなくなるから余計に予習をしなくなり、さらに勉強がつまらなくなるという話になります。もしきちんと予習をすればどうでしょうか。授業で先生の話がよく理解できますし、予習ではなかったことも授業中に確認質問できることでしょう。授業が終われば復習をして、わからない問題を話します。スムーズに勉強が進み、面白くなります。勉強が楽しくなるきっかけこそ、予習です。予習より復習が大切という声をよく耳にするさ、今回こそ、毎日の予習の意味をきちんと押さえておきましょう。授業の前には予習をしておく。受験勉強の集中力を出す30の方法、その21、予習をするから感動できる。感動するから人生が変わる。私が笑顔を見に行くときは必ず予習をするタイプです。以前予習をせずに笑顔を見に全然意味がわからなくて時間と答えを浪費してしまったという苦い経験があります。登場人物がたくさんいる笑顔の場合、長いとかなり進まない時間がかかります。そういう失敗を機に笑顔を見に行くときはきちんと予習をするようになりました。もちろん完全にクライマックスまで調べるのではなく、話の要点だけ頭に入れておきます。登場人物が何人かいるときは名前や役割に関係などをあらかじめ頭に入れておきます。そうした情報を頭に入れておくと、映画が始まってから内容を理解しやすくなり、スムーズに映画の世界に入れます。映画の魅力をより深く捉えるようになります。私は映画を見るときに徹底的に感動を入れるタイプです。現実にいることを忘れずに映画を見ている間は没頭します。特に感動しない映画が好きです。何がなります。人生がベンジャミンバトンポイントとはずっと泣いていました。老人として生まれ、年老いることに分かれていく不思議な装備です。随所に自分の人生と重なる部分がたくさんあり、途中から完全に感情を入手していました。3時間の余裕状態ですが、3時間ずっと泣き続けていました。目の前に泣きやすいかと思います。次の日になっても感動の余裕が残って話して、仕事中も思い出しては泣いていました。前もって予習をしておけば、そういう充実した時間が送れます。素晴らしい映画は見たと生活が変わります。映画の中で起きることを通して、自分の人生を振り返ったり、反省したり、強い生き方になるからです。せっかく時間とお金を使って映画を見ながら最大限の感動を味わえるように準備することです。予習をするからこそ、より深く作品を味わえるようになるのです。予習をして、泣く準備をしておく。受験勉強の集中力を出す30の方法、その順に、テストを見せながら過ごせば、答えが向上できる。テストの結果が入ってきて、思ったより出ないと友人に自慢したくなります。すぐにと想定されたからです。一方、テストの点が悪いと確かになります。頭が悪いと思われたくないからです。テストの結果を見せたことが自由ですが、成績が悪いかければ、やはり見せるのがおすすめです。テストの結果が悪いとすぐにと思われるし、テストの結果が悪いと恥ずかしい気持ちにさせます。テストを見せながら過ごせば、思われたいと恥をかきたくないという2つの心理がモチベーションになります。やる気と集中力をつけます。この時はそうですが、自然と成績があります。しかも、この方法の素晴らしい点は、答えにとってプラスになることです。悪い点のことが恥ずかしい気持ちはあなただけでなく、相手も同じです。あなたが自信があるように、相手も自信ない答えが向上します。テストを見せながら過ごせば、テストの前にしておきましょう。恥ずかしい気持ちもあり、インパクトもありないので、やはり何も友人と約束しようがないでしょう。一度、約束したらテストの結果どうであろうと必ず見せようにしましょう。テストを見せながら過ごせば、テストの前に受験勉強の集中力を出す30の方法、その23、集中の意識、長い人は勉強に強い。野球中継を見ていると面白い光景がいつも気になります。選手によってバッターボックスに入りたい方がいるんです。ある選手はバットを大きく振り出しながらバッターボックスにいます。ある選手は早いでバッターボックスに入った後、ピッチャーを選んで構えます。ある選手はバッターボックスで足踏みを何とかしてから頭と腰を振り出しながら構えます。以上選手もバッターボックスで動くのがいいんですね。バッターボックスの入りたい方は選手によっていろいろ特徴があると思います。実はこれ全て集中の意識になっています。コースは自動的に集中ができるという一連の動作を集中の意識と言います。集中の意識を振っておけば悩む必要はありません。一連の動作を通して自分の奮起させ試合に集中することがあります。勉強でも同じように集中の意識を進めましょう。ある人は一杯のコーヒーを入れてもらった後は自然に勉強が働くという人がいます。コーヒーを入れる一連の動作が集中の意識になっているからです。ある人は部屋を掃除した後は勉強にも見られると言います。掃除をするという一連の動作が集中の意識になっているからです。ある人はスイッチをした後は勉強も働くと言います。スイッチをすることで集中のスイッチに入るからです。参考した後は勉強も働く。 シャワーを浴びた後は、勉強が上がる。鉛筆を削った後、勉強が上がる。他にも様々なことでしょう。あなたにもこうすれば集中が自然とできるという場面のシチュエーションを探してみましょう。集中の意識をあらかじめ作っておけば、難しいことは無理にして自然とエンジンが上がるようになります。集中の意識を作る。受験勉強の集中力を出す30の方法。その14、答えがついた特殊な話を当てると集中力が低下する。こんな経験をしたことはありませんか。一生懸命勉強しているときに限って、なぜかすぐ分からなくなる。これは本当の話です。一生懸命勉強していると分からなくても早くなるというのは本当です。脳のエネルギーは唯一ブロードのみです。脳の活動が活発なら脳の過敏症状の負担量も多くなるからです。体の筋肉を動かせば過敏症状が激しくなってすぐ分からなくなります。同じように脳の負担量を良くすれば過敏症状が多くなりすぐ分からなくなります。こういうことについては、してしまうのがスナックなしです。小さくて手軽で可愛いし、食べやすい。勉強中の話で小腹を満たすためについスナックなしと手を出してしまいます。誤解はよくありません。確かに脳のエネルギーには、ブロードだけです。ブロードの給与はスナックなしが一番手っ取り早いですが、どちらがありますか。私は砂糖の頭でスナックなしを食べると、血糖値が急激に上昇し、空腹を満たします。しかし、急激に上昇した血糖値を下げるために、インスリンの水道から大量に分泌されます。これを満たすために上昇と思って、食べたスナックなしは、勉強の調子を増やせてしまう原因になります。お菓子を食べる。血糖値が急上昇。インスリンが大量に分泌。血糖値が急低下。集中力が低下。しかも、血糖値が急低下した場合、勉強を受けるのは集中力だけではありません。いやいやしたり、だらさを感じたり、便秘が襲ってきたりします。では、勉強中に答えなしは何を口にすればいいのでしょうか。おすすめは、やはり果物です。果物に含まれる糖分はスナックなしに含まれる砂糖とは違い、消化に時間がかかり、血糖値の急上昇、急降下を抑えます。そのため、集中力を低下させたり、いやいや、眠気を襲ったり、何の心配もありません。適当に答えを出して、空腹感を出してくれることでしょう。勉強中に答えなしからスナックなしより果物を食べる。受験勉強の集中力を出す30の方法、その15、ダイエット中に勉強しても失敗する。若い時は自分のサイズが気になり始める時期です。特に学生の中には単なるや太ももを縮めるためにダイエットに挑戦する人も多いでしょう。中には恋愛をして好きな人を踏み出すために体を生活しようと奮する人もいるはずです。しかし、なんて人生は意地悪なのでしょう。そういう時期に限って勉強しなければいけません。それも別に、ありがちなのはダイエット中に勉強をするというパターンです。私も何度となく挑戦してきましたが、実は一度も成功した試しがありません。ダイエットをしながら勉強を気合いでも見ようとしましたが、全て失敗しています。お腹が空いている時はやる気もない集中力もありません。当然、教科書を読んでも大読みで記憶も理解も分からない。ダイエット中は勉強できない。これは私が学生時代実体験から学んだ教訓です。勉強はいやいや今度でも生きようとしてもお腹が空いていると何をやっても学びません。当然脳が動いてないので勉強も全然ダメです。人間の臓器の中で最も過敏症状の激しいところはどこかご存知ですか。答えは脳です。脳は全体重の 3% の重さしかないにもかかわらず、下身全体のおよそ 30% も消費します。なんという大事実感なのでしょう。ダイエットをして脳のエネルギー源であるブロードが不足しているときに勉強も学ぶはずがありません。腹減っては戦ができないのは体のものも同じです。脳のエネルギー源であるブロードをきちんと補給するからこそ頭が回転し、やる気や集中力が出るようになります。勉強とダイエットの同時進行はやる。受験勉強の集中力を出す30の方法、その16、10回読んどくして10回から嫌でも覚える。学生時代、授業中に先生や生徒たちに嫌でも覚える方法を教えてくれたことがあります。別に大した方法ではありませんが、シンプルなら強力な方法だったので、ぜひご紹介します。10回読んどくして10回からどんなことでも嫌でも覚えるという方法でした。生徒たちは笑っていましたが、シンプルなら強力な方法です。人間の脳は1回読んだだけで覚えられること完璧ではありません。しかし、なぜか1回で覚えられれば才能がないと思い込んで諦める人が多いです。覚えられないときは10回読んどくして10回書いてください。シンプルです。しかし、強力です。大切そうな部分は10回読んどくして10回書いてみましょう。音読しながら書いてもいいです。音読とか作業を別々に分けても構いません。10回で足りなければ20回でも30回でも増やしましょう。ご飯の想像にしている上、何度も繰り返しているため、どんなことでも嫌でも覚えます。大切なことは繰り返すことです。漢字を覚えたいときは10回読んどくして10回書いてください。歴史の面倒を覚えなくても10回読んどくして10回書いてください。深く印象のように覚えられるようになります。何度も繰り返し読んどくしたり書いたりすれば難しいことも覚えられます。短い時間なら集中的に覚えられることなのです。覚えられないことは10回読んどくして10回書いてみる。受験勉強の集中力を出す30の方法、その17、クラシックの勉強には深いつながりがある。中学2年の頃、私はよく高校の学校に残って教室で勉強をしていました。高校になると独特の開校感があり、何となく好きでした。初めは高校の心地よい雰囲気を楽しむのが目的でしたが、だんだん高校の勉強もするようになりました。不思議とそういう気分になります。高校になるとブラスバンドの演奏が聞こえてきます。ブラスバンドの演奏の練習は音楽室の中心のようでしたが、天気がいい日は音楽室以外でも演奏していました。演奏を練習する場所は自由のようで、教室、どうか校庭の様々な場所で練習していました。時々クラスのブラスバンドの女の子である内容さんと綾さんの教室に顔を見せていました。また、勉強している私は冷やされました。彼女たちは高校のブラスバンド演奏をとても楽しんでいるようでした。私はテニスでしたが、幽霊部となってテニスしなくていいのと知られたりもしました。なぜ高校で勉強しているのかというと、私は何となく集中できるからという理由でした。高校は疲れも溜まっているはずですが、なぜか勉強が上がります。今になって、思えばあの時のブラスバンドの演奏を無視のうちに求めていたのだと思います。夕方の雰囲気と彼女たちの演奏する BGM が重なった時、何度も嫌な不思議な気持ちになりました。クラシックの中は改めて集中しやすいと言いますが、まさにそうです。心が軽くなり、癒された気持ちになりました。その場合が高校は勉強が上がりました。そういや、こんな形には勉強ができる人も多いように思います。アインシャインも嫌なものだったと思います。成績が優秀な人はピアノやバイオリンの得意とする人が多い。実は先ほど同社の内容さんと綾さんがクラスでも特に成績優秀でした。2人は日頃からクラシック音楽を聴くと言います。おそらく私のようにクラシック音楽に癒されて勉強にも集中できていたのでしょう。また内蔵する音楽がちょうどいい気分転換のように勉強への活力を養っていたのかもしれません。一見すると関係なさそうなクラシックと勉強、実は裏で深いつながりがあったのです。クラシックを聴いて集中力を高める。受験勉強の集中力を出す30の方法、その18、首のいいところでは手を止めない。勉強では無理をすればよくありません。ああ、疲れた。少し休憩しよう。疲れた時は素直に休憩が一番ですね。しかし休憩のタイミングとはいえポイントがあります。疲れた後はいえいつでも休憩を入れていいのかというとそうではありません。首のいいところで休憩を入れるのがポイントです。疲れて休憩を入れたくても首のいいところでは申し込んだりして手を休めないことが無難です。中途半端なところで休んでしまうと再開しようとした時一つの大きな流れです。問題文の理解し直したり計算しかけていたことをやり直したりなど色々なことが発生してしまいます。休憩するときも勉強の首には中途半端ではやりかけていたことが気になり気持ちよく休めません。気持ちよく休憩するためにも首を成功がいい。首のいいところで休憩を入れると再開するときも首のいいところでは再開になり取り組みやすくなります。スムーズに取り組んで集中もしやすくなるのです。休憩を入れるときは首のいいところで入れる。受験勉強の集中力を出す30の方法、その19、姿勢を出すと集中力が出る。成績の悪い子は姿勢の悪い子が多い。成績がいい子は姿勢のいい子が多い。こうした話をご存知ですか。有名な法則なので既にご存知かもしれませんね。姿勢と成績には深い相関関係があります。なぜ関係するのか改めて整理したいと思います。まず腰が曲がっていると呼吸が自然と浅くなります。椅子も高かったり猫になっていたりすると胸が圧迫されて自然と呼吸が浅くなってしまいます。体の血液循環も悪化して体や脳に行き渡る酸素も不足します。その結果ぼーっとして集中力が低下します。また疲れやすさも影響します。一見楽に思えることですが背骨には大きな力に力になっています。姿勢が悪いと疲れやすくなり勉強もなく集中できなくなってしまいます。集中力をつけるために必要なのは姿勢を良くすることです。姿勢が良くなるだけで自然と集中力が向上するといっても過言ではありません。腰が伸びることで呼吸が深くなり血液循環が正常になり酸素も十分に供給されます。また胸は圧迫することもないので血液の循環が良くなって酸素が体に十分に行き渡ります。もちろん脳への供給される酸素も増え集中力が向上します。腰を伸ばすときこの少し腰に力を入れますが椅子も高い姿勢に比べるはるかに小さな力が出ます。大きな大腿はまっすぐ伸びているからこそ安定します。少しでも気が斜めに傾くと背の辺りで強い力が加わり気が斜めになってしまいます。しかも腰が伸びていれば疲れにくいというメリットもあります。ピンとまっすぐ伸びていると腰回りに入れる力が小さくて当時の姿勢と集中力を維持することができるのです。背筋を伸ばして集中力を高める。受験勉強の集中力を出す30の方法、その30、落ち込みのパターンに対しては必ず支援に強くなる。一生懸命勉強して受けたテストの結果が思ったより悪いと落ち込みます。一生懸命にした試験ほど落下にして落ち込みの結果になるでしょう。勉強した試験の結果が悪いと情けなくなり泣きそうになります。落ち込みはありますが落ち込みだけでは何もありません。落ち込みの大変なことは立ち直るまで時間がかかることです。何をしたら何から早い時間が必要です。落ち込みだけでは何も練習しません。止まっている時間でありゼロ時間です。大切なことは落ち込みを勉強に変えることです。問題に間違って増やしてれば勉強に見つけましょう。間違って落ち込みではなくなぜ間違ったのかきちんと解明して次から解けるようにすればいい。落ち込む前にまず勉強です。それはとても意味があります。何をしてもではなく落ち込んでストップするが、むしろ面倒に変えて前進する力になるからです。テストの結果が悪くても、その後の動向を続けて未来は変わります。落ち込みを勉強に面倒に変えるようになりましょう。落ち込みのパターンに対しては必ず真に強くなります。 落ち込みをパワーに変える人になる。事件伝統の集中力を出す30の方法。まとめ。その1。伝統時間集中力、伝統等のみつを連絡させる。その2。3日坊主にならないように継続できる伝統を整える。その3。やる気ある友人で話題になる。その4。うるさいやや先生は作戦を取って黙らせる。その5。机の上をシンプルにしてから伝統を始める。その6。音楽を聴くのは伝統前までにして伝統中は止める。その7。伝統中に音楽を聴くなら歌詞の前に音楽を聴く。その8。大きすぎの目標は小さくする。その9。大変なことをする実行する癖をつける。その10。図書館で伝統する。その11。伝統を始めるときは好きなものから始める。その12。必死になれば間に合うかもしれないくらいの短い締め切りを自分で作る。その13。出るなった瞬間に起きるというルールを指示する。その14。自分に嘘をついて自己暗示を変える。その15。伝統のために活動を続ける。その16。常に全力で取り組む。その17。失敗像を想像して崩すように成功像を想像して崩す。その18。休日も平日と同じ時間に寝る。その19。わからない問題はその気持ちに解決する。その20。授業の前には予習をしておく。その21。予習をして中準備をしておく。その22。テストを見せない約束をテスト前にする。その23。集中の意識をする。その24。伝統中に答えがついたらスナックなしより果物を食べる。その25。伝統とダイエットの同時進行をやめる。その16。覚えられないことは10回読んどくして10回書いてみる。その17。クラシックを聞いて集中力を高める。その18。休憩を入れるときは首を入れることを入れる。その19。節電を出して集中力を高める。その30。落ち込みをパワーに変える人になる。